皆さんこんにちは、小林渉です。今日は皆さんと一緒にうつぼ公園の秋のバラ園を散策してみたいと思います。今回ご紹介するうつぼ公園のこのバラ園は、2006年に大阪で開催された世界バラ会議にて優秀庭園賞を受賞した名園、ナチュラル&カジュアルをテーマに、カラフルなバラと自然との調和の取れた配置は都会のオアシスとして高い評価を受けました。世界バラ会議は、世界40カ国のバラ会が集まった世界バラ会連合が主催するもので、ここでの優秀庭園賞とは、ガーデン界のミシュランの三つ星に相当するほど栄誉なことだと言われているそうです。現在うつぼ公園には約190品種、約2600株のバラが植えられています。とはいえ、バラの開花や見ごろは自然が相手ですから、実際に訪れてみたら、このガイドで言ってることとちゃうやんという場合もあるかもしれません。何しろ自然が相手ですから、バラの開花や見ごろはその時の気候やバラの状況によって変わることもあります。どうかその点をご理解いただいて、私のお話に耳を傾けていただければと思います。うつぼ公園は、大阪メトロの本町駅、肥後橋駅、阿波座駅という3つの駅から歩け、大阪シティバスのうつぼ本町1丁目停留所、京町堀1丁目停留所に近いアクセスの良い公園です。この公園は東西に細長いのですが、その由来をご存知でしょうか。実はこの場所、大阪大空襲で焼け野原になってしまい、そのまま終戦を迎えました。その後、進駐軍が飛行場として利用、そのため滑走路の長さがこの公園の細長さにつながっているというわけなんです。ちなみに終戦間際、日本軍もここを飛行場にしていたという逸話が残っていますが、定かではありません。そして昭和30年、うつぼ公園が作られました。西暦なら1955年ですから、今年で65年が経つ歴史ある公園です。うつぼ公園の真ん中を貫き、東西に分かつ何は筋、うつぼ公園のバラ園は東側にあります。何は筋を背にした公園入り口から入りましょう。公衆トイレの横を通り、中央にあるコンクリートでできたエントランスに向かいましょう。目の前に大きな噴水が見え、その奥にうつぼ公園のバラ園が広がっています。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策から、夏の間噴水と小川の水が止まっていましたが、今の時期はどうなっているでしょうか。ここに立つとうつぼ公園のバラ園のコンセプトが一望できます。目の前の噴水のある池が大阪湾、そこに注ぎ込む小川は淀川です。流れの先に目をやれば、比較的区画のはっきりした町から田園へ、そして里を通り小高くなった丘は生駒連山、大阪の地形をそっくりそのまま見立てたバラ園になっているのです。ここを左に曲がりましょう。その先に深紅のバラが咲く小さな丸い花壇が見えます。このバラの名前はスピリット・オブ・バンクーバー。2009年に発表された新しいバラです。バンクーバー、2009年。このキーワードでピンときた人はきっとロザリアンですね。ロザリアンとは、バラを愛し育てる人々のこと。バラは見た目の美しさだけでなく、育て方も奥深いので、一鉢だけ育てるはずが、どっぷりハマってしまう人も多い植物なんです。その中でも 新しいバラの品種を開発する育種はロザリアンの夢。そういった育種を専門に行っている人たちを育種家と言います。さて、このスピリット・オブ・バンクーバーは2009年、カナダのバンクーバーで開催された第15回世界バラ会議のシンボルローズなのです。このバラ、実は2009年の発表以前に大阪にあったそうです。当時の記録を調べてみたところ、2006年に大阪で開催された世界バラ会議のセレモニーで、バンクーバーのサム・サリバン市長から大阪市長にプレゼントされ、ここに植えられたそうです。2006年当時はまだ未発表のバラ。事情を知っている人にとっては宝物のようなバラだったに違いありません。今も流通量は少なく、とても貴重なバラの一つです。ここからベンチのある小道を東に歩いてみましょう。ベンチの奥にはフェンスに枝を誘引し仕立てられたつるバラがあります。バラは樹形によって木立性、半つる性、つる性の3タイプに分けられ、それぞれブッシュローズ、シュラブローズ、クライミングローズとも言われます。フェンスに仕立てられているのはつる性のバラで、つるバラとも言いますね。多くのつるバラは一期咲きなので、花の見頃は5月ですが、秋はその前のベンチに座って、目の前の秋バラを楽しむのも良いものです。